クロニクル
経済番組グリーンビジネスの時間です。この番組は2020年代の最注目トピックグリーン経済をテーマに最先端のビジネスやテクノロジーそして起業家たちに焦点を当ててお届けしていきます。改めましてこんにちは、ニュースピックス地球支局の岡柚葉です。
同じく地球支局の後藤直義です。
いや後藤さん、今週は嬉しいゲストがやってきました。
私の
大好きな果物
いちごですね、
おいしいファーム創業者の古賀博樹さんをお招きしています。
まあ、古賀さんはですね、もう知ってる方は知っている、まあ、アメリカで非常に成功されているおいしいファームという植物工場でイチゴですね、しかもめちゃくちゃに甘いイチゴを大量生産してアメリカでですね、非常に注目されている日本人起業家ですと。
それこそミシュランシェフとかハリウッドセレブだとかそういう人たちにこのイチゴが1パック50ドルとか10ドルとかするものが刺さってるんですね。
そうですね、初期は50ドルぐらいの超プレミアムストロベリーと、現在はニューヨークの周りだとスーパーマーケットで、まあ、1500円ぐらいで売ってる高級ストロベリーと、そういったものをですね、ロボティックスとかいろんなテクノロジーを使った最先端の植物工場でこのイチゴを作っていると。しかもその種はですね、日本初のめちゃくちゃ甘いイチゴを作っているということでですね、アメリカではこんな甘いイチゴを食べたことがないということで、とても話題になっている。そして直近200億円の大きな資金調達をしてですね、いちごのメガ工場をこのニューヨークでさらに作ると、とんでもなくでかいいちご工場を作ると、まあ、そんな古賀さんにですね、今日は200億円メガいちご工場の舞台裏とその先の未来の話もですね、聞いちゃおうという回になっております。
楽しみです。それではどうぞお聞きください。はい、古賀さん、ようこそいらっしゃいました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうこれ憧れの美味しい創業者古賀さんにですね、番組に来ていただきました。これは嬉しいですよね。
嬉しい、ぜひ来ていただきたかった。
まさかと思うんですけど、知らない人のために古賀さんから私は何者なのかを簡単にまずはご紹介いただこうと思うんですが、古賀さんお願いします。
はい、多分知らない人の方が多いと思いますが、あの美味しいファームというですね、ニューヨークでイチゴの植物工場を運営しているスタートアップの会社を運営しております創業者兼 CEO の古賀と申します。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
岡さん、食べたことあります？美味しいのイチゴって。
実は私ないんですよ。だから次アメリカ行った時ぜひ食べに行きます。
岡さん、なぜ美味しいがアメリカでこんなスペシャルなのかっていうのを簡単に食べたことのないかわいそうな人たちに知っていただいてもいいでしょうか。
本当に食べたい。
はいはい、そう、まあ、いくつかあるんですけど、まず大前提としてですね、あの日本のイチゴって世界一、まあ、美味しいと言われていてですね、うん、まあ日本の気候の中でしかこう育てることが難しいと言われてるんですけど、これはですね、我々植物工場を使うことによってこう日本と同じ気候を世界中どこでも再現できるんで、日本のイチゴを日本以外の土地で育てられるっていうのが一つ我々の強みですね。でそうなった時にですね、アメリカ今あの普通に市場に出回ってるイチゴっていうのが非常に美味しくないイチゴしかないのでですね、まあそこにあの我々が、
色は可愛いですよね。
そう、
見た目は可愛いですよね。別にアメリカのイチゴだって、
まあいや可愛いですからね。結構でかくて、なんかもうこうすごい赤々としすぎてて、
赤い
っていうのもありますし、
赤いのに酸っぱいですよね。
酸っぱいんですよ。だからもう糖度が日本の本当半分とか、我々のイチゴからするともう半分とか場合によっては3分の1ぐらいしかないようなものが出回っているので、まあ、そこに我々はただ日本品質ってだけじゃなくてですね、日本の中でも、まあ、本当に平均でいくと甘とかとちおとめとかそういったものを超えてくるような糖度で出せておりますんで、まあ、日本でもデパ地下とか千引き屋さんで売ってるぐらいの品質のものがですね、作れていますと今。なのでそれがですね、アメリカで投下できると、まあ、競合品が全くマーケットにないので、まあ、それで非常に話題を呼んでるというかですね、まあ、こんな美味しいイチゴは食べたことないというふうに言っていただいて、まあ話題を呼んでるという、そんなような状況かなと思います。
いちごはもちろんめちゃくちゃ甘いと。それだけだったら、まあ、日本から、まあ、持っていく、あ、まあ、究極的には今、輸出してるのを、まあ、近くで、消費者の近くで作ってるってことになるんですけど、うん、作ってるこの植物工場自体にも、こう、なんていうか、スペシャルなテクノロジーとか、その仕掛けっていうのがあるんですよね、これ。
植物工場っていうのは、この、太陽光一切使わないで、完全室内で LED、太陽光の代わりに LED 使ったりですとか、まあ、空調を使って、環境をコントロールするもののことを指すんですけれども、こういったですね、まあ、近未来型のこの農業になるんですが、これはですね、今までどうしてもレタスしかこう作るのが難しいと。
日本にもありますよね、レタス。
そうなんですよ。だからもう実はレタスで言うと、もう多分日本でも10年、20年ぐらい前から、いろんな大企業さん、まあ大小含めていろんな会社さんがやられてきていて、多分もう数百、一時点では多分もう数百個ぐらいですね、国内にも立ってたと思うんですね。まあただ全部レタスしかやっぱりできなかったと。
なるほど。それがなぜレタスしかできなくて、うん、なぜ古賀さんにそのイチゴのパイオニアになれたんですか？
いくつかあるんですけれども、まあ、一つ大きなポイントとして、そのレタス以外の作物、これはイチゴもそうですし、まあ、トマトとか、まあ、ほとんど あの野菜果物そうなんですけれども、花が咲いてそれを蜂を使って受粉しなきゃ実にならないんですよね。でこれがですね、あのどうしても植物工場だと、まあ、人工環境下なので、こういった環境の下ですね、蜂をこう飛ばすというのが、まあ、蜂すごい繊細なあの生き物なので、どうしてもですね、この植物工場だと飛ばないと、まあ、飛んでもあまりうまく受粉しないみたいなことがずっと言われてて、まあ、それゆえですね、レタスっていうのはあの受粉が必要ないというか、葉っぱの部分を食べるので蜂が必要ないので非常に簡単にできるんですよね。なんでそこがまあ一つすごく大きなチャレンジだったというふうに言われてます。
蜂も自由自在に操れないと、イチゴの植物工場はちゃんと回せないっていうことなんですね。
そうですね。もうそうしないと人が一個一個の花をですね、手でなんか筆持って受粉しなきゃいけないんで、イチゴを育てることはできなくはないんですけども当然その採算性が合わないというかですね。
そうですよね、はい。
ビニールハウスのイチゴとかってあるじゃないですか、
はいはい、
ビニールハウス植物工場ってやっぱ全然違うものなんですか？
そうなんですよね、まあ、ビニールハウスっていうのはそうですね、外である農業と植物工場の間ぐらいで、太陽光を使いますし、多少はあの気温とか湿度とかもコントロール多少はできるんですけど、とはいえもうほとんどやっぱり外の環境に近いようなあの環境の中でやりますんで、そういった状況だと蜂もですね、一応ちゃんと飛んで受粉してくれるんですけど、これが完全閉鎖型のですね、一切太陽光が入らないこう人工的な工場になってしまうと、まあ、なかなかですね、蜂がちゃんとワークしてくれないという、まあ、そういう謎があったんですよね。
おお、この蜂はちゃんと美味しいの植物工場ではブンブン飛んでブンブン受粉させてるんですか？
まあ、2つステップがあったんですけど、まずそもそも蜂をちゃんと植物工場の中にいるんだけども、蜂にちゃんとこう自然界にいると錯覚させるような環境を作るっていうのがまずファーストステップなんですよ。
ね、なるほど。
でこれができないと、そもそも蜂がですね、巣から出てきてももうなんかそもそも飛ばないとか、蜂が出てこないとか、うん、なんか飛んだけど全然花見つけられないみたいな、そういう状況でですなんですよね。なんでここをまず一番最初にクリアしたっていうのが、これが創業まあ最初の 1,2 年でなんとかクリアしたんですよね。でここまではなんとなくできてる会社っていうのは、実は世界中を探すと多分数社あるんですよ。
それでも数社なんだ。なるほど。
はい。で、ただですね、これが、その受粉の成功率っていうのがすごい重要で、要は蜂が飛んで、ちゃんとですね、花に行ったとしても、行き過ぎるとですね、今度、花を潰してしまうんですよね。で、当然、行かなか、足りなかったらですね、あの、受粉がされないので、この受粉の成功率っていうのが非常に重要で、普通のですね、グリーンハウスでも大体この成功率って、まあ、7割前後っていうふうに言われてるんですよね。要は花が10個咲いたら、そのうちの、まあ、6個とか7個しか実にならない。残りの3個は実になりませんと。うん、これが、まあ、我々はですね、その、まあ、AI とかデータを、まあ、ビッグデータをですね、対応することによって、今 95% という精度まで上げることができてるんですね。なんで、そうするとですね、まあ、当然 60% に比べて 95% だと、ぶどまりが5割いいので、うん、その、同じコストかけてても、5割生産性が高いってことになるんですよね。なので、まあ、こういったことができることによって、その植物工場って、ま、ちょっと若干コストが、最初のイニシャルのコストは高いんですけれども、既存農業よりも生産性を上げることができるので、まあ、1パックあたりに割り戻したときに、まあ、かなり価格的にもいい勝負ができるところまで、今来ているということになります。
その、受粉率の成功率を上げるのがそれだけ難しいのに、古賀さんってその蜂のご専門家でいらっしゃるわけじゃないんですよね。
ないです。
なんでそんなことができたんですか？
これ自体はですね、まあ、私が一人で考えたというよりは、もういろんなバックグラウンドの人たちがですね、まあ、当然その農業の専門家もいますし、蜂の専門家に話を聞きに行ったりとかしながらですね、まあ、ただ、そもそもなんでじゃあ一般の農業だと蜂の受粉の成功率が 100% じゃないのかというのをですね、もう徹底的に結構コンサル出身者も多いので、因数分解してってですね、それでそのキーのレバーとなるのが何なのかっていうのを徹底的に探しに行った上で、じゃあそれを、その変数が、まあ大体当たりがついたので、これちょっと言えないんですけども。
いやー、それを。そこじゃないですか。今もう、楽しみにしてたのに、この、何がキーファクターなんですか、古賀さん。
何なんだろう。
いやいやいや、まあね、それは、ちょっとまた、いつか、おいおい、ということで。
逃げましたね。ではちょっと続けましょうか。まあ、その気な、まあ、その、これが左右されると、まあ、その受粉の成功率が一気に変わるというキーファクターを見つけ出して、そこにアタックをしてきたと。
そうですね。で、それもただそのファクターが見つかればできるっていうわけでもなくて、そのやっぱデータをに基づいて分析をしていかなきゃいけない。で、これ毎日変わっていくんですよね、やっぱり。なので、それをですね、まあ、24時間農場の中のデータを、普通の農場だとですね、まあ、農家さんがこう一人で歩いて、こういろいろ見たりすると思うんですけども、そういうのじゃなくてですね、もう24時間自動走行するロボットとかを農場の中に作って、そのロボットがですね、もう本当一つ一つの苗、もうすべての苗に番号がついてですね、この苗が今日どれだけ実をつけたとか、まあ、過去1ヶ月でどれだけ実つけたとか、どれだけ花咲かせたとかですね、どれだけ葉っぱつけたとかっていうのも全部データ化してるんですね。当然農家一人だったらもう絶対把握できないようなデータっていうのをもう24時間膨大なデータを把握して、それをですね AI を使って分析をかけてですね、今日はもっと蜂を出した方がいいとか、今日はこれ以上出しちゃダメだとかっていうのをですね自動で計算する、そういうアルゴリズムを作った上で、かつですねそれをこう蜂の巣箱に伝達して、蜂の巣箱に自分たちが作ったロボットがですねまたあって、それが蜂の活動を管理するみたいなことを無限ループでやってるんですよね。
素晴らしい。今私が住んでるニューヨークでもですね、近くのスーパーマーケット、ホールフーズとか行くとですね、ほんと美味しいっていう古賀さんの社名が入ったですね、いちご今日もお昼ご飯買いに行った時に見つけたんですよ。ブルーベリーの横にですね、三千と輝く美味しいストロベリー、$11.9。まあ、はい、私のようなですね、平民はですね、サクサク買えないんですよね。やっぱちょっと$4.9ぐらいのですね、激烈に酸っぱいいちごの方が、やっぱりね、買いやすいんですけど、やっぱすごく人気があるわけですね。古賀さん、これは創業して今、まあ今年2024年になるわけですけど、今どれぐらい、出荷をしてアメリカで売られてるものなんでしょうか。地域であったりとか、まあ、ボリュームだったりとかですけど。
はい、これもですねもう日々どんどんどんどん農場拡大してるんで、もう一昨年と去年でもう全然違います。去年と今年でも全然違うんで、今の数字とまた来年の今頃で全く違うという前提でお話ししますけれども、今だと、まあ、ニューヨーク、あとはワシントン、南はワシントンから北はボストンぐらいまでのホールフーズ、まあアメリカの、まあ日本でいう成城石井みたいな、ちょっと高級スーパーですね。こういったところは結構な店舗でも入っていたりだとか、あとはまあニューヨークはですね、ホールフーズ以外も、いろんなスーパー、高級スーパーたくさんあるので、そういったところで、合計するともう100店舗以上、我々のイチゴが入っているような状況でございます。
ちなみにこの競合が全くいなくて、そもそも甘いイチゴがあるってことすら知らなかった状況から、ここまで持っていくにはどうやってその売り込みっていうのをしたんですか。
はい、まあ、まずはですね、全員に食べてもらうのは最初はやっぱり無理なんで、物理的にイチゴが足りなくて、となるとみんながこれ絶対美味しいだろうなって信じるにはどうしたらいいだろうなと思って、まずはミシュランの星付きレストラン、もしくは、もう本当に誰もが知っているようなセレブですね。ハリウッドセレブ。まあそういった人たちじゃないと食べれないイチゴとして、まずそういう人たちに優先的に売り出していったんですよね。で、我々最初の数年間ですね、本当に1円もマーケティングにお金をかけていなくて、で、ポストとかもお願いしてないんですよ。なので彼らが本当にいいなと思った時にだけ、誰がどう見ても宣伝じゃない形で、こうインスタに投稿してくれるんですよね。で、まあ、一時もミシュランの、ニューヨークのミシュランの星付きレストランは大体2割ぐらい我々のイチゴを使うところまで行ったので、で、そういうところのシェフとかがこんな美味しいイチゴ食べたことないとかですね。で、まあ、ハリウッド のセレブとかが自分の誕生日で、なんか先週は誰々の誕生日で使われてて、で、なんかその次の週は誰々の結婚式で使われててみたいなのが、こう、インスタ中でですね、こう、再生されていくと、一般の人は食べたことないし、まだ買えもしないんだけど、なんかとんでもないイチゴがあるぞみたいな形で、こう、ブワーッと広がっていくんですよね。で、まあそういった状態を最初の3年ぐらいで作って、 で、まあ、4年目以降はですね、店頭販売というかですね、試食をどんどんどんどんする機会を増やしていって、で、まあ、去年、一昨年ぐらいからホールフーズでも店頭販売を増やしていって、あの、こう、インスタとかでしか見たことなかった、しかも当時は1パック50ドルでしたんで、あの幻のイチゴが、なんとついにお近くのホールフーズで1パック10ドルで買えますよと、めちゃくちゃお得じゃ、もう安いですよという状態を作っていったんですね。まあだから先ほど、いや、ね、10ドル99って高いよっておっしゃったと思いますし、実際高いんですけども、普通のイチゴに比べると、でも50ドルのとこから降りてくると、あ、なんか試してみようかなって試せる価格帯ではあるんですよ。
いやー、俺、古賀さんの今トークしたら、なんか10ドルで買いたいありがたい気持ちになってきました。
そうですよ。
本当、すいません、申し訳ありません。
後藤さんでもあれじゃないですか、ニューヨーク来たの比較的最近だから、多分これ5年前から住んでたら、飛びついてるんですよ。
で、売れ行き的には、例えばこの地域が実はすごい食いつきがいいとか、そういうのってあるんですか？
まあ当然その、富裕層が多ければ多いほど、その1店舗あたりの売り上げっていうのは当然高くなります。で、その地方に行って、あの、購買力が落ちれば落ちるほど、当然そのベロシティは落ちるんですけれども、それ以外の属性でいくと、やっぱりですね、すごい健康に気を使うお母さんとか、子供にイチゴを食べさせるお母さんとかって、ちょっと高くてもやっぱ無農薬で絶対どこから来たか分かる、出所が分かる安心安全なものを食べさせたいんです。なので、まあそういったところに実はすごいニーズがあるとかですね、そういうのは最近結構よく分かってきました。
古賀さん、ここでこの番組名物のもしもタイムです。これはもしも、もしも私が美味しいファームのこの秘密をですね、聞きつけて、孫正義のビジョンファンドから1ビリをもらって、真似して追いかけて潰そうと、例えばしたいと思った時に、なぜ美味しいには追いつけないのか、なぜ美味しいはずっと特別な存在で居続けられるのかというのですね、もしも私が、あの、コピーキャットだったらという前提のもとでですね、ちょっと聞きたいんですけど、まずその、いちごのその種自体は日本から持ってきてるわけだから、僕でも買えるわけですよね、
う
ん、その日本の甘いいちごの種をゲットすればいいわけですから、
まあ、甘おうとか、
そうそうそうそう、これいけると。で、植物工場とは歴史ありますから、日本ではね、昔はこのシャープとか東芝とかね、家電メーカーがなんか LED ライン、なんかランプで売りたくて、なんかいろいろ工場跡地とかでやってたわけですよ、
はいはい、
なんでなんとなく技術者とかも、うん、なんかこう、お前いけるやろっつってかき集められる気もするし、箱もありそうな気がすると、
うん、
めちゃ美味しいファーム車みたいなのを例えば作れたりしないんでしょうか？
作ろうと思えば作れるとは思うんですが、まずですね、はい、そもそも大体みんな簡単そうだからっていうのでレタスでまず始めちゃったっていうのがあって、まあ、今回僕らがこれ成立させたから、あ、じゃあイチゴやればいいんだって思ってですね、できるんだって分かったっていうのは結構大きいと思います。
なるほど、なるほど。
なので、まあ今、じゃあこっから追いつこうと思ったら、まあ、イチゴに一点突破で、ものすごい我々と同じだけの金額を費やせば、技術的には別にできない理由はないといえばないです。絶対できないかというと、それは証明できないです、僕では。なんでできる可能性がある、うん、で、ただ一方でですね、これ技術だけできてもちゃんとビジネスとして成立させなきゃいけないので、
それはそうです
ね。日本の人たちがですね、まあ、日本にやっぱりこの植物工場の技術とか、美味しいイチゴを作る技術ってのは日本にしかなかなかない技術なんで、
うんうん、
じゃあ日本で研究開発ができる人は出てくるかもしれないですと。一方で売る場所が日本が一番いいのかっていうと、これがやはりその日本がですね、当時植物工場で失敗した一番大きな要因で、やはりそのレタスをですね、レタスでもイチゴでもそうなんですけども、日本って世界で一番美味しい野菜と果物が揃ってる国なんですよ。
そうですね。
なので、そこで売ってもですね、競合品が良すぎてあまりいい値段がつかない。
つまり美味しくて当たり前、安くて当たり前すぎて、いかにすごいプロダクト、美味しいなんか植物工場作っても別に感動もなければプレミアムもない市場だったってことですね。
そうなんですよ。だから技術を開発するにはいい場所だったんですけれども、プロダクトマーケットフィット的には最悪の場所だったんですよね。
なるほど、すごい説得力あるな。
と、うん、古賀さんがアメリカ以外にここになったら、その売る場所として最適だって目つけてるところはあるんですか？
そんなに大きなビジネスにはならないんですけども、例えば中東とかシンガポールとか、そういった農業が自分ではできないような国ですよね、気候的に。だけどやっぱりお金持ちがたくさんいる場所っていうのは、まあ、数百億程度のビジネスであれば、多分全然簡単に立ち上がるような地域なはずなんですよ。ただその先の、じゃあグローバル展開を見据えた場合に、そこに今すぐ行くのかっていうと、またそれはそれで別のクエスチョンで、まあ、やっぱブランドをきちんと作るっていうのが、私としてはこのイチゴを選んだもう一つの大きな理由でもあるので、そうなるとですね、まあ、やっぱりニューヨークとか LA とか、 そういった、うん、世界的なブランドを作りやすい場所で始めて、かつ、美味しい野菜があまりなく、野菜果物がなくて、かつ、こう、セレブとかがね、お金持ちがたくさんいるってなると、もうニューヨーク一択だったんですよね。
これ、お金持ちが多くて、超巨大消費地であって、日本のイチゴが食いたいって言ったら、当然中国じゃないですか。
そうです。
まあ、100% 金持ちが、もういくら払ってでも美味しいイチゴを食いたいと、しかも TikTok の国ですから、もうとんでもないドヤが発生しますよね。もう、
間違いない。
スニーカーブームでも、スニーカーでも、不動産でも何でも、
これアメリカなんか
で中国ですよね。これ、でも中国はやっぱり、IP 無視。これ言っていいのかよくわかんないけど、IP 無視大国としても有名なわけですよね。これ中国のチャンスってどう思います？これ。
ね、中国は僕は個人的には、もう圧倒的ナンバーワンの市場だと思ってるんで、もう絶対出なければいけない市場だと思っています。
なるほど、なるほど。
で、あとはタイミングの問題で、まあ、言うても僕らまだスタートアップなので、この状態でですね、今何も知ら、わかんない状態で、このこのことですね、中国マーケットに出てった時の、まあどういうリスクがあるかとかっていうのは、まあ地政学のリスクも含めてですね、まだ把握しきれていないので、まあある程度もう短期になってですね、まあ別に IP がリスクにさらされても別にいいやというようなタイミングになって、たら出ていくかもしれないし、逆に言うとですね、もう今出ていかないと、もう中国の植物工場に負けてしまうから、もうそこリスク取ってでも今すぐ出ていくんだっていうタイミングが来ればですね、もうちょっと早く行くかもしれないですし、うん、まあ、ただ今、幸いなことにですね、まだ中国はここの領域、思ったほど伸びてきてないんですよ。AI とか、そっちの宇宙開発とか、そういう方はですね、まあ、ものすごいスピードでアメリカをもう追い抜いてる領域も結構たくさんあると思うんですけども、そういう状況だと思うんですけど、植物工場に関してはですね、結局、お金を投資したからといって、いきなり新しい種苗ができるとかですね、この農業のノウハウがいきなり身につくわけじゃないんですよね。ですごくやっぱり時間がかかる産業で、人をトレーニングするのにも時間がかかります。なぜならば、1年に1回しか実験ができない産業なんですよ。なので、そう簡単には、やっぱり追いつけない。だからこそこれは逆に言うと日本にものすごい参入障壁が日本人にとってですね、まあ、すごいファーストムーバーズアドバンテージがあってですね、日本がきちんと考えれば勝つべくして世界を取れる、そういう産業なんですよね。
これ植物工場って運営する上でコストはどこが一番かかってくるんですか？
これはですね、もう国によって変わってきます。で、基本はもう電気代か人件費のどっちかなんですね。
うん
うん、で、もうヨーロッパに行くと、もう今間違いなく、電気代が、
ね、どう見ても、はい、
一番になっちゃいます。うん、で、日本でやっても、まあ結構電気代が一番になるかなっていう感じですね。うん、で、アメリカだと逆で、やっぱ人件費が圧倒的、日本の3倍ぐらいするんで、人件費が。
そうですよね。
うん。なので、で、電気代は日本より安いので、人件費が一番になりますね、アメリカだと。
この前、美味しいの、工場に伺わせていただいたときに、ニュースピックスをそのもしクビになった場合に、ぜひイチゴのピッカーとして雇ってほしいと保険をかけるですね、お願いをさりげなくしたんですね。そしたら、いや、それとこれは能力が違うので、保証できませんって普通にですね、断られまして、まあそれぐらいですね、何が言いたいかというと、まあ本当に少数精鋭で始めた工場なんですけど、これがですね、まあ、ちょうど昨日プレスリリースが出たばっかりなんですが、まあ、日本円にして200億円の、まあ、メガ調達をですね、この古賀さんがやってのけたと。で、まあ、当然、これからいろんなメディアで報じられると思うんですけど、まあ、古賀さんにですね、この200億円使って何がしたいのかっていうのを簡単に教えていただけたらすごく嬉しく思います。
これまではですね、まあ、今冒頭で散々お話ししてた通り、どうやってイチゴ植物工場でちゃんと作るのかと。いう技術にずっとフォーカスしていてですね。で、ちゃんとできましたと。だけど、やっぱりまだまだコストも高いし、すごく品質はいいんだけれども、まあ1000円、まあ10ドル以上っていう価格で売っていて、まあ見方によってはですね、まあまだまだニッチ市場じゃんと。これ超高級品でしょというふうに言われるような状況だったんですね。で、今回、まあ、この調達したお金を使ってですね、まあ、今稼働している工場のさらにもう何倍もの大きさのですね、もう世界最、ぶっちぎり最大級の、まあ、今我々が稼働しているやつがもう世界最大のイチゴの植物工場なんですけど、それのもう何倍にもなる、日本で最大のイチゴ農家さんでも全く比べ物にならない規模の農場をですね。
どれぐらいの規模なんですか、それって。もう、うん、今のある工場、いちご工場よりもでかいんですか？全然でかい。
全然大きいです。もうだから、なんかこう、端から端まで歩くのに、こう、何分もかかるような そういう大きさの。
はあ、はあ、メガファクトリーみたいなやつですね。
そうですね。まあそういったものを着手しているので、そこにですね、どんどんどんどん技術開発もつぎ込みながら、で、そこまで行くと、ニッチじゃなくてですね、まあ今もすでに100店舗入ってますけれども、これがまあ数百店舗とかですね、まあ場合によっては1000店舗っていう大台に乗っていくと思うんですよね。うん。そうすると、まあ価格も落とせますし、で、本当の意味で、そのマスのマーケットに入っていける。で、なので、まあ、植物工場で、いや、それは高いから、ニッチなとこじゃないと成立しないよねって言ってたところから、急速にですね、既存品のマーケットの中に入っていけて、かつ、それでですね、ちゃんとビジネスとして成立するということを証明できる、まあ、そういうフェーズに入っていくかなと思っている。まあ、テスラが最初ね、ロードスターっていう、2、3千万するとこから始まって、うん、で、まあ、モデル S で1000万ぐらいまで落として、で、まあ、今、5、600万かな、ちょっと正確に分かるんですけど、それぐらいまで落として、
モデル3とかね、うん、モデル Y でもう本当に500も割ってくるような。
そうですよね。なのでまさにそこに突入するイメージですね。今がまあモデル S ぐらいだと思っていただければいいかなと、
うん、これ大規模化ってどういうところが難しいんですか？コアの技術は一緒じゃないですか。でも工場が広くなると環境制御もそれだけなんか難しくなっちゃいそうな気が。
それもそうですし、まあ、あとはですね、やっぱりそのコストをきちんと下げた上じゃないと、大規模化って、マーケットがないと大規模化できないので、どちらかというと、その、ただ箱を大きくしていくっていうところの難しさはもう、今の我々の保有しているファシリティの大きさで結構十分大きいので、そこの壁は乗り越えたかなと思っていて、どちらかというと、そこからさらにコストをどこまで落として、要は大量にこう何十億円分とかっていうイチゴを作ってもですね、ちゃんと吸収できるマーケットがあるぐらいまで価格を落として、それで採算性が出るレベルまでコストを落とせるかっていう、そこの方が我々としては結構重要なポイントで、なのでもともとこれ僕ら50ドルで売ってたわけですよね。で、これを1パック、まあ、20ドルまで落とせて、で、それが最新のファシリティで今10ドルまで落とせてるわけなんですけれども、これをまあさらに落とせるかどうかで、そうするとまあ数百円の世界に突入していくんで、まあ、急にそこら辺のイチゴと同じような値段になってくるわけですね。で、かつ完全無農薬で、品質に関しては甘およりも平均糖度が高いですよと。で、まあ、通年365日全く同じ品質で提供できますんで、そうなると、なんていうんですかね、もうニッチどころか、なんかそれが主流になり得るようなレベルのところまで来ますんで、まあ、そこまで今回の調達で持っていきたいなというふうには思っております。
岡さん、私が、まあ、これ入手したですね、取れたてほやほやのプレスリリースによりますと、このメガイチゴ工場はですね、サッカーコート数面分ですよ。プロの巨大なサッカーコート数面分の、もう地平線までイチゴという、まあ、巨大な敷地面積、完全無農薬で、じゃあメガソーラーとかですね、まあ、グリーンなエネルギーを引っ張ってくると、水はすべて循環していて、無駄遣いはしませんと。うん、さらに、自動収穫ロボット、まあ、つまり ロボットを使ってですね、まあ、このピッキング、イチゴを摘むのもですね、自動化して、もうひたすら永遠とイチゴがですね、無限に、季節を問わず春夏秋冬ならぬ、ずっと春春春春ですよね。ひたすら春のまま無限に走ってくるというですね、恐るべきストロベリー工場ができるということなんですよ。これ、古賀さん、いつこれはオープンして、いつからこの巨大なイチゴの生産量、ブオーッとアメリカにばらまくんですか？
一気にですね、一個の工場が全部稼働して、出荷が同じ日に始まるっていうわけではなくてですね、一応こう順次立ち上げて、順次生産、どんどんですね、生産量を増やしていけるという、そういう展開っていうか、建設の仕方になっていきますんで、そういった意味だとですね、もう今年中にはもう出荷が一部始まっていきます。で、規模でいくと、今お話しいただいた通り、まあ、日本にはない規模の生産ファシリティになり、これ植物工場だけじゃなくて、普通のグリーンハウスを入れてもですね、日本にはない規模の大きさになりますし、サステナビリティに関しても、今お話しいただいた通り、水はもう、基本的に全部リサイクルするんですね。なので、投入した水と液肥はですね、まあ、葉っぱになるか、イチゴになるか、まあ、根っこになるか、で、もしくは吸われてない分は全部だから回収されて、いつか、その3つのうちのどれかになるというぐらい少ない水で済みますし、土地もですね、今のファシリティも結局農地じゃなくて、もともとビール工場だったところで今我々イチゴ作ってます、
うんうん、
で次の農場もですね、まあ、プラスチック工場だったところでイチゴを作る予定になるんで、 全然違うものを作ってたところが農場になれると。で、非常に大きいなんですね。サステナビリティの観点でいくと、やっぱフードマイルがすごく重要で、特に海外では。アメリカだともうカリフォルニアでしか、生鮮野菜とか果物ってほとんど育てることが気候上できないんで、それがニューヨークまで6000キロとかこう運ばれてるわけじゃないですか。それが僕らニューヨークのすぐ横で、本当に10キロとか、まあなんか数十キロしか離れてないところで作れるんで、こうフードマイルがもう90何パーセント削減できますみたいな。うん。なので、まあ、そこ世界一サステナブルな農業の形っていうのを一つここで挑戦したいなと。で、最後は、まあ、自動化のところですね。まあ、世界で最も自動化された農場という、まあ、この規模、サステナビリティ、自動化、まあ、この三つをですね、まあ、前例のないものを作っていきたいなというふうに思ってます。
なんかこの美味しいに、小判ざめ的に乗っかって、僕もなんかできないかな、なんか。美味しいボバティーとかなんかわかんないけど、なんかスモールビジネス始めて、なんか儲けられないかな。まあ、冗談ですけど、あと、あれですね、今回200億円の調達の、まあ、引き受け先、まあ、投資してくれた人たちを見るとですね、うん、結構ですね、いろんな会社が入ってて、ここはちょっと見逃せないなと、NTT さんが入ってたり、まあ、その、博報堂が入ってたり、まあ、あとほら、ポンプとか有名なエバラさんとかが入っていたりとかですね、いろいろ安川電機、これロボティクスの会社ですよね、日本最大のロボット会社の一つ、うん、ここら辺っていうのは皆さんの、美味しい軍団の人たちなんですか。
ちょっと美味しい軍団って言ってしまうと当然もうおこがましいというかですね、そんなことを言えるような会社さんたちではないんですが、やはりですね、皆さんこの植物工場という文脈をですね、非常によく理解していただいていて、結局冒頭話した通り、これも日本がきちんとやればですね、この世界産業を日本初で出していけるということに賛同くださっていて、なので なんかこう我々にちょっと投資して数年後に売り抜けて儲けようっていう話ではなくて、彼らのコア技術とかをですね、この植物工場に親和性が高い領域でどんどんどんどん我々とこうコラボしてオープンイノベーションしていくことによって、世界最先端の世界で最も儲かるこの植物工場というモデルにですね、こうみんなをですね、みんなでこう日本で作っていって、それをどんどんどんどん世界にこう輸出し、工場として輸出していこうという、まあ、非常に長期なですね、まあそういったビジョンに共感してくださったメーカーの方々がですね、今回はご参画いただいたという形になっているかなと思います。
そういう意味で言うと、それこそ半導体産業とかも装置の人もいれば材料の人もいればって、日本が強いじゃないですか、
はい、
この植物工場産業みたいなところで言うと、日本のどういうコア技術が生きてくるんですか。
まずですね、この植物工場これも巨大な IoT なんですよね。なので、まあ、センサー一つ取ってもそうですし、制御システム取ってもそうですし、で、そこに当然空調っていうのも、ものすごい大きな空調を入れなきゃ、産業用チラを入れなきゃいけなくてですね、この空調も当然日本は世界トップを走ってますし、で、先ほどあったエバラさんですね、まあ、水をものすごい量の水を循環させて、安定させて循環させなきゃいけない。これ結構難しい技術なんですよね。なので、ここもまあ、エバラさんって世界の、確か水の、世界中で人々が使っている水の 5% がエバラさんのポンプを通ってですね、供給されているというぐらい、もう世界トップティアの会社ですし、で、あとは、やはりその、どんどんどんどん精進化をしていかないと、もう農業の担い手がいないので、世界的に見ても。なので、ここを自動化していくとなるとですね、やっぱロボティクスが必要。まあ、安川さんっていうのはですね、まあ、ファナックさんと並んで、もう世界のこの2トップ。なわけですよね。なので、まあ、こういった植物工場に非常に重要なコア技術の領域においてかなりの割合でですね、日本企業が世界のトップ層を占めてるんですよね。なので、まあ、そういったところを中心に今回は協業しているというようなイメージです。
岡さん、これですね、話は尽きないんですが、あと10分ちょっとしかないので私はですね、どうしても岡さんに聞かねばならぬことがあるんですけど。
何ですか？何ですか？
それはですね、ビヨンドイチゴなんです。
はい、おーおーおー、来
た。そう、これはですね、私はオーディエンスの方に自慢したい。実はですね、美味しいはイチゴの会社ではない。この植物工場イノベーターなんで、イチゴの次にはトマトが控えており、トマトの後にはですね、ピーが控えており、その次にはピーとかプーが控えてるわけですね。まあ、私は実はそのピーの部分は知らないんですが、少なくともトマトはですね、この前初めて食べて、このルビートマトというですね、めちゃくちゃ甘いトマトをですね、アメリカでもたった1点でしか売ってないこの幻レベルのトマトを食べさせていただいたんですけど、ちょっと古賀さんにですね、イチゴの次にトマトが出てきた理由、うん、ちょっと簡単に教えていただけないでしょうか。
はい、そのイチゴ以外にですね、まずそのやっぱりですね、ブランドを作っていくってことがゴールなので、っていうのが20年30年後にはですね、まあ、そのうち他の人もみんな作れるようになると思うんですね、イチゴなので、はい、それまでにもう 圧倒的なブランドを作った状態で競合を迎え撃たなきゃいけないっていうのが最初からあって、そう考えると何でブランドが作りやすいかというのを考えた時にですね、やっぱり味に差がないと人々って覚えてくれないと思うんですよね。でそこで衝撃を与えたい、うん、ってなった時に、今いろんな作物、日本中のです、まあ、世界中のいろんな作物も私食べて、何が一番衝撃を受けたかみたいなこうランキングを作って、かつですね、何が植物工場でだったらまあすぐ作れそうかとか、まあより作れなさそうかとかっていう、こういろんなマトリックスを作ってですね、
なるほど、
それでたどり着いたのが、まあこの今回ローンチしたこのルビートマトで、まあ糖度14ぐらい我々が作ると出るんですけれども、
14って異常ですよ。フルーツですよ、ほぼこれ
フルーツ。
いや、そうなんですよ。だからこれ多分後藤さんも食べていただいて、でこれより甘いトマトがを知ってる人がいるんだったら本当にもう教えてほしいって自信を持って言えるぐらい圧倒的に甘いんですよね。
日本だと桃太郎とかね、有名な桃太郎トマトっていう革命的な美味しいトマトがあるんですけど、うん、あれより甘いから。
美味しいですよ。
いや、日本めっちゃ美味しいんだけど、あれより全然美味しい。甘い。
日本のトマトでだいたいその本当に一番いいやつで糖度10とか11っていうふうに言われてる中で、やっぱりこの14を狙って出せるっていうのはですね、まあ、結構強みかなと思っていて、なので、そのイチゴと同じような衝撃をまたアメリカで与えることができる。で、じゃあ、その次はですね、もうメロンとかもですね、もう実は準備していて、これも糖度17、18っていうのが、これもう100発100中で出せるところまで、もう研究開発が出てるんですね。なので、まあ、こういったものを繰り返していくうちに、消費者の人たちが、あ、なんかこのスタンプがついて、この美味しいっていうロゴがついてるプロダクトは、もうなんか何を食べても、衝撃的な経験をさせてくれるというふうに思ってくれればですね、あのブランドって自然にできてきますし、で、究極的には、ちょっとこれ言い方悪いですけども、最後、じゃあそれで、レタスとかをやってですね、あんまり味に本当は差が出ないんだけど、美味しいファームのレタスだから美味しいに違いないっていう状態で、そういうコモディティ表を投下できたら、やっぱり圧倒的に強いじゃないですか。別にまだレタスをやるつもりはないんですけども。なので、とにかくそのブランドを作りやすい作物というところで、今は、あの作物を選んでます。
このルビートマトっていうのはどこで見つけてきた品種なんですか？めちゃくちゃ甘かったんですけど、あれどこで発見したんですか？
これも、いや、本当にもう日本中のありとあらゆるトマトをもう食べ歩きまくって、それでこれだと思った。ちょっとこれはどこからっていうのは言えないんですけど、見つけてですね。で、そう、種をいただいて、2年間我々の研究開発センターで研究したんですよね。で、まあその結果、これイチゴもそうなんですけど、基本的に、その、もともと品種を作った人よりも、結局我々の場合って気候を 100% 自由自在にコントロールできるんで、絶対美味しくなるんですよ。
つまりムラがないってことですね。
ムラがないどころか、普通の日本の自然界だったら再現できないような、要は農家さんだったら、もっと晴れたらよかったのになとか、もっとあの暖かかったらよかったのになとか、寒かったらよかったのになってことを日々思いながらずっとやってるじゃないですか。
そうです。
そのもっとこうだったらよかったのになっていう状態に絶対陥らないので、その品種が持っている最大限のポテンシャルを 100% 発揮できるんです。そのポテンシャルがどこにあるかっていうのさえ分かってしまって、その子に行くための気象レシピがどういう気温のレシピとか、二酸化炭素のレシピとか、そういうのがあればできるかっていうのさえ分かっちゃえば、理論さえ分かっちゃえば、そこに100発100種で当てに行けるんで。
質問です。
はい。
じゃあ、ルビートマトっていうのは、まあ、小葉さんが絶対言えないけど、日本のどこかでゲットしためちゃくちゃ甘いトマトの種なわけですよね。
はい。
まあ、つまり、だからこのルビートマト自体は、先人がいるとか、他にも普通の農家が畑とかどっか庭先で育てた可能性があるわけじゃないですか。つまりこのトマトっていうのは。
あ、それはもちろん、はい。そうです。
だけど、その人たちが育ててたこのルビートマトよりも、古賀さんがそれを持ち帰って、理想条件で植物工場で育てたルビートマトの方が、絶対に甘くて美味しくてポテンシャルを発揮してるって言えるということをおっしゃってる。ってわけですよね。
そうですね。まあもうだから半分チートですよね。別になんか我々の方が農家としてすごいとかそういう話じゃなくて、もう裏技、前提条件が違うんで。
はい。
はい。もうなんか常に、まあそうですね。ちょっと語弊を恐れず言えば、こうなんかスーパーマリオのスター状態というかですね。
いやいや。
あの状態になったらどんな下手くそな人がこう運転してもですね、絶対死なないわけじゃないですか。
スーパーマリオで B ダッシュしてるな、まあ、スーパーマリオで B ダッシュしてるってことですね。そのメガファクトリー作っちゃうっていうのは。それはずるいですね。
でも、小賀さんの話聞いてると、すごく順調に聞こえるんですよ。で、しかももう戦略もしっかりしてるし、技術もあるし、逆に今悩んでること、一番困ってること、
知りたい。
って何ですか？
知りたい。
そうですね。まあ、本当に一番悩んでるのはもう単純に、これどれだけ早く世界中にこれ立てて売れるかと。もう、全く今供給が足りない状況になってるんで、まあアメリカでは少なくとも。で、中東とか、もう、東南アジアとかでも、まあ大体どれぐらいの価格でどれだけの量を買いたいかっていうようなお話とかいっぱいいただいてるんですけども、どうしてもですね、まだスタートアップなんで、こう同時に世界中にですね、ボンボンボンとこう立てて、行くことができない。で、このもう今時間との戦いっていうのが、もうとにかく一番大きな課題ですよね。僕がね、例えばどっかの商社だったら、あ、もうこれワークするって分かったらですね、もう一気にお金と人を投下して、同時に世界10カ国展開とかがすぐできるわけじゃないですか。それがやっぱりできないっていうのが一番もどかしいですね。まあ、あとは、リスクとしてはやっぱりその研究開発のリスクっていうのは当然あるんで、冒頭でもちょっとお話ししましたけども、今回1個ができるってもう分かっちゃったわけじゃないですか。植物工場で。なので、他の会社さんが当然、じゃあ、うちもやろうと言って、イチゴによりお金と時間をかけてやってくる可能性はあるんで、競合とのこの溝っていうのがどんどんどんどん今後は薄まってはいきますよね。
小川さん、さっきテスラの例がすごい分かりやすかったんですけど、まあ、アメリカって車社会なんで、もう絶対車いるじゃないですか。僕はカリフォルニアいたんで、もう車なきゃもうどこにも行けないですよね。一方で、なんかイチゴってちょっと可愛い、なんかキティちゃん的な存在ではありますけど、なんかその、絶対に毎日なきゃ死ぬってものじゃないじゃないですか。うんうん、こういう反論って絶対美味しい景色だら死ぬほど浴びせられてると思うんですよ。いろんな投資家から。イチゴは別にワンノブでも桃でもいけるし、なんならブドウでも俺我慢できるんで、ほんまにそのイチゴでメインストリーム取れるんかと。なんかそのさっき言ったようなその金持ちの道楽で終わるんじゃないのかと、貴族のたしなみ喜びで終わるんではないかと、こう言われた時にどういう風に小川さんって説明してるんですか？
あ、もちろんそのイチゴだけで言ったらその通りだと思いますよ、うんうん、で僕らがただやろうとしてることっていうのは、もう、要は、今の既存の農業のコストの上がり方を見てるとですね、もう20年で世界的に見ると 2.5 倍になってるんですよね。で、これってもう絶対安くならないんですよ。なぜならば気候は今以上に不安定になっていくし、土地も水も人も今以上に農業に使えなくなってくるわけですね。うん。と考えると、もう基本的にはですね、もう植物工場に置き換わるっていう未来はもう決まっていて、なので今スーパーで売られてる野菜とか果物っていうのはもうほとんど植物工場さんになっていきます、ここから数十年かけて。となった時にその中でナンバーワンになる会社になるために、最初のファーストステップとして何が重要なんですかってなった時に、我々が考えたのは、とにかく圧倒的な技術と圧倒的なブランドを作ることが最終的にナンバーワンになるために重要で、そのキーがイチゴだっていうふうに定義してるだけなので、別にイチゴをいっぱい売って儲けようと思ってるわけでは全くないです。ちなみに、とはいえですよ、ちなみに、イチゴだけでもですね、世界的に見るとマーケットは5兆円あるので、イチゴだけでも全然デカコンはいけるんですよ。
なるほど。
はい、
日本の三菱食品とかも投資家に入ってますけど、日本とかではやっぱり売っても意味ないんですか？やっぱ日本はすでにも甘すぎて、こうレッドオーシャン市場なんですか？
そうとも言えるんですが、まず、まあ今お話しした通り、長期のトレンドではコストっていうのはどんどんどんどん上がっていくんで、
なるほど。
日本のイチゴもそのうち1パック安くて1000円とか安くて2000円とかっていう時代が、これ冗談抜きで来ます。うん、となった時に、じゃあうちの方がそもそも、まあ、じゃあ仮に同じ品質だったとしてもうちの方が安いですよってなったら、もうこっちがメインストリームになっていくわけじゃないですかっていうのとですね、短期的に見ても、まあ、日本はですね12月から3月しか今イチゴって売れないので、
うん、
てか作れないので、まあ、それ以外の夏のシーズンっていうのは実は丸々とブルーオーシャンが広がっていてですね、これは植物工場でないと供給できないので、まあ、そこはチャンスはあるかなとは思ってますけども、とはいえやっぱりやる意義としては、日本よりも海外の方がこういったそもそも美味しいイチゴを食べたことない人がほとんどなので、そこで、あ、こんな美味しいものがあるんだという消費者に対するこの喜びを提供できるっていう意味ではやりがいはありますよね。
イチゴができたらトマトも簡単にできるんですか？で、トマトができたらメロンもそんなに簡単にできるんですか？
イチゴがこの3つの中では圧倒的に難しい。
難しいんですか？
圧倒的に難しいです、
簡単だからやったのかと思った。違うんだ。
イチゴは圧倒的に難しいです。同じ品質でずっと維持。あと、ただ作るだけであれば、まあまあ、グリーンハウスで作るだけであれば簡単なんですけど、グリーンハウスでもですね、やっぱ美味しく作ろうと思うと、すごい難しいですよ。で、収量落とさずにちゃんとビジネスとして成立させるだけのイチゴを作ろうと思うと、やっぱ普通の農家さんでもそんな一発目二発目じゃ絶対できないですね。
なるほど。
うん。逆に言うと今言っていただいた通り、イチゴさえできてしまうと、まあ、トマトはだから我々は今、まあ1年半から2年ぐらいで、ルビートマト完成まで持ってきましたし、 もう圧倒的にその研究開発から量産化までのタイムラインがイチゴよりもどんどんどんどん他の作物が短くなっていくと思います。
なるほど、すごいですね。そうしますとイチゴはもう完成形なんですか、もう進化はなくてただひたすらギガファクトリーでモデル3を作ってればいいのか、それとも実はまだ中ではイチゴはイチゴで実は密かな進化を遂げてるんですか。
どこまでいったってコストはやっぱ削減し続けたいですし、できるだけ安くいいものを提供できればですね、それが我々の競争力の源泉になってきますし、あとはですね、その製造プロダクションっていうところ以外にこう非連続的なイノベーションがまだ可能性として残されていて、これが種苗のところなんですよね。
知りたいでしょ岡さん。
知りたい。
どうやって種をやるかって話ですよ種苗は。
そうなんですよ。結局今までの育種っていうのは、まあ、いろんな品種を外で掛け合わせて、普通の農業で掛け合わせていって、でちょっとずつちょっとずつこう改善してきたんですよね。でもうこれ数十年ってやり続けてきてるんで、ここからですね、こう劇的に何か今まで全くなかったものが生まれる可能性では極めて低いんですよね。で一方でこれ植物工場っていうのは普通の日本の気候では再現できないような、例えばもうなんだろうな、1日16時間ずっと太陽がカンカン照りになるとかですね、だけど水はものすごいいっぱいちゃんと降って、雨が降ってきた時と同じだけあってみたいな、そういう普通の自然ではありえないような環境っていうのを再現できるんで、その中で品種選抜をすることによって、今までは通常の日本の気候だとあんまりこううまく育たなかったようなものの中にですね、こういうエクストリームな気候でめちゃくちゃこうポテンシャルを発揮する異端児みたいなのがいるんですよ。なのでそれをですねこう見つけていくことによって、こうなんか収量が 2% 増えますとか 3% 増えますって、もそれだけでも農業界だったらねすごいビッグジャンプなんですけども、こうなんか収量が5割増えますとか2倍増えますとか、そういうものが、これ全然あり得ます。なんで、そういったところをやっていくと、非連続なイノベーションが実現できる。
やーべえ。でも、その、美味しいが欲しくなる種を抑えたいな。いや、種開発も日本では有名ですもんね、種苗開発って。まあ、アメリカも有名ですし、うん、日本も。あと、オランダとかも有名です、
ま
あ。
そうですね。国によって全然目指してるものが、今まで傾向が違って、アメリカはやっぱりもう大量生産。外でばらまいて大量にとにかく量を取る、もう味はどうでもいいからとにかくたくさん取るぞっていうのにずっと何十年もやってきて、日本はですねやっぱもう戦後からはそういった品種からっていうのもどんどんなくなってって、とにかく消費者のレベルが世界一高いので、その消費者のこの批評に耐えうる品質のものをとにかく品質に特化して何十年も育種をやってきてるんで、日本にはやっぱ味がいいものがいっぱい揃ってるんですよね。だからそういった種もやっぱりいいものが日本にはあるんで、それをうまく使いながらですね、味もいいんだけど収量もめちゃくちゃ出るっていうものを、世界初の植物工場専用品種っていうのを我々が作っていくことによって、この覇権争いでやっぱり日本が優位に立てるのかなと。これは我々とその種苗会社さんと組んでやっていかなきゃいけないんで。
なるほど、植物工場専用品種って、はい、これ必ず期末テスト出ますからね。ノートにちゃんと書かないと。
漢字が多い。
岡さん、ちなみに最後にもうすぐ時間なんですが、古賀さんにこのフルーツを作ってくれっていうリクエストをするとしたら何が作ってほしいですか。
なんだろう、でも結構私ブルーベリーとかのベリー類がすごく好きなんですけど、アメリカとかって結構その、割とカビが生えてたりだとか、日本だと高いしなおかつ冷凍が多いんですよね、あれフレッシュなものをでなおかつ価格が安めっていうのであったら毎日入れて食べますヨーグルトに。
おどう
ありがとうございます、ベリー類はそういったブルーベリーとか、まあ、ブラックベリーとかラズベリーとかいろいろありますけども、これもですね現状だとですねイチゴと違って少し背が高いんですよね。
なる
ほど。ああいった作物ってだちょっと、まあ、場合によってはちっちゃい木みたいな感じになってるんで、今のままだと植物工場には適してないんですが、これもですね木をどんどん小さくするっていうこういう品種改良が行われているので、まあ、それがですねこう進んでいくと植物工場でもですね結構高回転率でイチゴみたいにポンポン取れるようになるとですね、エコノミクス的にもワークするというのはもう分かってますんで、まあ、基本的には時間の問題かなというふうには思ってます。
お願いします。お願いします。
小賀さん、私はですね、その小賀さんの植物工場は世界中どこでも好きな気候にできるという話を真に受けてですね、東京とかで亜熱帯のコーヒーとかカカオを育ててですね、その
カカオか、
どうですか、東京カカオってブランドを私がやらせていただくと、エクスクルーシブ契約でですね、私の会社で、取り扱いをさせていただくという形で東京カカオいかがでしょうか。
いいと思うんですけども、まずちょっと、エコノミクス的にですね、豆ってあれ、大量に取っても、最後、できるですね、生産物が非常に少ないので、ちょっとね、ワークするか、わからない。別に、できるかできないかで言ったら、エコノミクスを考えなければできます。
できます。
うん。なので、そこは後藤さんのですね、素晴らしいブランディングのパワーで、1キロ、
いやいやいや、
1キロ1000万円ぐらいで売ればですね、
成立する。ランボルギーニみたいなやつになるってことが言いたいわけですよね。
ランボルギーニどころか、もうそのさらに上へ行かないと、ちょっと、まだコーヒーはワークしないかもしれないですね。
すいません、私に経営のセンスはなさそうです。岡さん、今日、小賀さん、お時間いっぱいまでいただきました。
もう、とっても面白かったです。
小賀さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
それでは続きは次回にしましょうか。経済番組グリーンビジネス、ここまでお聞きくださいましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタググリーンビジネス、すべてカタカナでツイートいただければ嬉しいです。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。